花、芥川龍之介。前知内宮の花といえば、池の尾で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内宮は、三味の昔から内道場愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に当来の浄土を渇望すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ、自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内宮は日常の談話の中に花という言葉が出てくるのを何よりも恐れていた。内宮が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内宮は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内宮にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が臭めをした拍子に手が震えて鼻を粥の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内宮にとって決して鼻を苦に病んだ主な理由ではない。内宮は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者は、こういう花をしている前知内宮のために、内宮の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内宮は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内宮の自尊心は最大というような結果的な事実に左右されるためにはあまりにデリケートにできていたのである。そこで内宮は積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内宮の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かって、いろいろな角度から顔を映しながら、熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると、顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり、顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内宮はこういう時には鏡を箱へしまいながら、今更のようにため息をついて、不精不精にまた元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内宮は絶えず人の鼻を気にしていた。 池坊の寺は、装具降雪などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧房が少なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内宮はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて、安心がしたかったからである。だから内宮の目には、紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子や新入りの衣などは、見慣れているだけに、あれども泣きがごとくである。内宮は人を見ずに、ただ花を見た。しかし、鍵花はあっても、内宮のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内宮の心は次第にまた不快になった。内宮が人と話しながら、思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての処理である。最後に内宮は、内転下転のうちに、自分と同じような花のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども、木蓮やシャリホスの花が長かったとは、どの経文にも書いてない。もちろん龍樹や芽苗も、人並みの花を備えた菩薩である。内宮は、神官の話のついでに、食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが花だったら、どのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内宮がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた、積極的に花の短くなる方法を試みたことは、わざわざここに言うまでもない。内宮はこの方面でも、ほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても、鼻は依然として、五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。